こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。看護が見えるボーレン3フィジカルアセスメント第1番は、医療情報科学研究所による看護学生と新人看護師を主な読者に据えた実践的な学習書である。看護が見えるシリーズの一冊として、観察測定報告という看護実践の基盤を豊富なイラスト写真図表で可視化している。扱う範囲は体温、脈拍、呼吸、血圧、意識といったバイタルサインから呼吸器、循環器、消化器、筋骨格、神経、感覚器までの系統別アセスメント、さらに疾患や患者の状態、経過に応じた観察へと広がる。特徴は、手技を手順として暗記させるだけでなく、解剖、整理、病態、観察所見の意味を結びつけ、なぜその確認が必要なのかを理解させようとする点にある。実習の場面で必要な基本動作を整理しつつ、臨床で異常の可能性を見逃さず、適切に記録報告するための土台を作ることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、バイタルサインを数値の測定から患者状態の評価へ転換する。本書は体温、脈拍、呼吸、血圧、意識といったバイタルサインを単に規定通り測る技能としてではなく、患者の変化を捉えるための情報として位置づける。例えば脈拍や呼吸では、回数だけでなくリズム、強さ、深さ、努力性などを観察し、測定値の背景にある身体機能を考える視点が求められる。血圧についても、測定操作の正確さ、体位やカフの扱い、患者の安静状況といった条件が結果に影響するため、手順と根拠を切り離せない。こうした構成は、数値が基準範囲内かどうかだけで判断する学習から、本人の平常時との比較、症状、治療経過を含めて解釈する学習への移行を助ける。加えて、測定後の報告、記録までを扱うことにより、観察は測定で終わらず、チームが次の対応を判断できる形に情報化する過程だと示している。実習で初めて患者を受け持つ段階では、測定の緊張から手順に意識が偏りやすい。本書は視覚資料を用いて確認点を整理し、正確な技術と臨床的な意味付けを同時に学べるようにしている。次に、視診、触診、打診、聴診を系統別に結び、所見の根拠を理解する。系統別フィジカルアセスメントの章では、呼吸器系、循環器系、消化器系、筋骨格系、神経系、頭頸部と感覚器などを対象に、どこをどの順序でどのように観察するかを整理している。この領域で重要なのは、手技の名称を覚えることではなく、観察方法ごとに得られる情報の性質を理解することである。視診では外観、動き、左右差、皮膚や粘膜の状態を捉え、触診では圧痛、熱感、手胞脈拍、火星などを確認する。打診や聴診は内部の状態を推測するための手がかりとなる。本書は、こうした観察法を解剖整理や病態の図と並べて示すことで、所見と北大の構造機能との関係を理解しやすくしている。例えば、呼吸音や浮腫を確認する場面でも、異常の名称を即断するのではなく、観察された事実を正確に捉え、他の症状やバイタルサインと統合する姿勢が必要になる。多系統を一冊で扱うため、各領域を独立した暗記事項にせず、患者の全身状態を継続的に見る看護の視点へ結びつけられる点に実用性がある。さらに、疾患名から逆算せず、状態経過に応じて観察項目を選ぶ。本書の後半は、心不全、高血圧、不整脈、COPD、肺炎、糖尿病、腎不全、脳出血、脳梗塞、認知症、手術期、眼薬物療法中など、状態、疾患、経過別に必要なアセスメントとその根拠を示す。これは、疾患ごとに固定的なチェックリストを覚えるための章ではない。患者の病態、治療、症状の推移によって優先して観察すべき情報が異なることを学ぶ構成である。例えば、心不全では呼吸状態、循環動態、浮腫、体重変化などを関連付け、脳血管障害では意識や運動機能、言語、線化などを総合して確認する必要がある。術後や長期図書の患者では、疾患そのものに加え、疼痛、呼吸循環の変化、活動性低下、排泄、皮膚状態といった経過に伴う問題も観察対象となる。本書はこうした場面別の整理を通じて、一般的な系統別アセスメントを実際の患者ケアへ接続する。看護師が行う観察は、診断名の確認作業ではなく、悪化兆候や治療による影響、生活機能上の変化を早期に把握し、必要時に報告対応へつなげる営みであることが理解できる。そして、イラスト写真 QR 付録で身体所見と手順を多面的に可視化する。本書を同分野の入門書から際立たせているのは、視覚情報を学習の中心に置く編集方針である。フィジカルアセスメントでは、観察部位、患者の体位、器具の位置、手の当て方、左右差の比較など、文章だけでは把握しにくい要素が多い。豊富なイラストや写真は、手技の全体像と細部を同時に確認する助けとなり、実習前後の自己点検にも使いやすい。また、解剖整理や病態の図解を併載することで、 この部位をなぜ観察するのか、この所見がなぜ重要なのかという根拠を視覚的にたどれる。付録として QR コードから利用できる音声動画、関節可動域のウェブシミュレーターが用意されている点も、紙面だけでは補いにくい学習を支える。特に聴診音のように音の特徴が重要な項目や、ロームのように動きと角度の理解が必要な項目では、複数の媒体を使う意義が大きい。ただし、動画を見ること自体が技術習得を保証するわけではない。実際の患者への配慮、指導者からのフィードバック、反復練習と組み合わせて初めて、視覚教材は肝体能力の向上に結びつく。最後に実習メモ用の早見表が、観察から記録報告までの行動を支える本書には、実習メモに貼って使えるバイタルサインの手順ポイント早見表が設けられている。これは単なる付録ではなく、知識を臨床場面で再現可能な行動へ変えるための仕組みとして意味を持つ。実習では患者への挨拶、説明と同意、環境整備、安全の確保、測定、結果の解釈、記録、報告までを限られた時間で行わなければならない。教科書で理解した内容も、緊張や周囲の状況によって抜け落ちることがある。短い表に要点を整理して持ち歩ける形式は、実施前の確認や終了後の振り返りを可能にする。一方で、早見表は判断を代行するものではない。本書が手順だけでなく根拠、注意点。系統別、疾患別の観察を併記するのは、表を機械的に使うのではなく、患者ごとに優先順位を考える力を養うためである。記録報告についても、曖昧な印象ではなく、いつ、どの条件で何を観察し、どのような変化があったかを共有できる表現が重要となる。携帯しやすい要約と深く参照する本文を往復できることが本書の実習支援としての強みである。結論として本書は、看護基礎教育でフィジカルアセスメントを学ぶ学生、臨地実習で観察と報告のつながりに課題を感じる人、基本技術を体系的に見直したい新人看護師に適している。バイタルサインや系統別アセスメントを学ぶ際、手順を暗記しても、患者の状態変化と結びつけて考えられなければ実践にはつながりにくい。本書は観察技術、解剖整理、病態、状態疾患別の着眼点、記録報告を一つの流れとして示し、その隔たりを埋めようとする。特に、図版写真による手順の可視化と根拠を理解するための図解が併存している点は、文章中心の技術書と比べた明確な特徴である。さらに音声動画、ロームウェブシミュレーター、実習用早見表を組み合わせせ、紙面での理解を反復学習や現場での確認へつなげている。ただし情報量は広く、初学者は一度に通読するより授業実習、受け持ち患者の課題に応じて該当箇所を参照する使い方が現実的である。標準的な観察手順を示すだけでなく、何を根拠にどの変化を捉えどう伝えるかを考える土台を提供する点で実用性の高い一冊と言える。ご支援いただける場合は医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。